Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、如来寺住職、総合大学人文学部教授、 NPO 法人リライフ代表の釈徹宗さんです。釈さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずは釈さんのご紹介を、はい、僕の方からさせていただきます。
お願いします。
はい、1961年大阪府生まれ、大阪府立大学大学院、博士課程修了、学術博士でおられます。浄土真宗本願寺派、大阪は池田市の如来寺第19世住職、総合大学人文学部教授としてもご活動されながら、この番組としてはまあ福祉と文化ということなんですが、福祉の現場 NPO 法人リライフ代表として、認知症高齢者のためのグループホームむつみあんを運営されています。新刊書に宗教は人を救えるかなど、多数の著書が、ございます。ということで、はい、今日は釈さんといろんなお話ししていた、いきたいと思うんですけども、はい、まずまあちょっとあの自己紹介も、兼ねまして、まあ僧侶でおられて、
はいはいはい、
宗教学者でもおられる、釈さんなんですけども、はい、そのイメージちょっと簡単にリスナーの方できるか分かんないんですけど、お寺の同じ場所にそのグループホームがあるんですか？
敷地内というわけじゃないんですよ、はい、うちのお寺のですね、私が住職してるお寺のすぐ裏に植木屋のおじいちゃんとおばあちゃんが二人で住んではったんですよ、
はいはいはいはい、
植木屋さんのこう昔ながらの農家の家っていう感じの瓦屋根で、はいうん、縁側があって、はい、で、木造で、それで売り物の植木がある広いお庭があってという、はい、まあそういう家だったん
です。へえ、もう想像するだけですごい自然が溢れてるもう、ね、イメージありますけどね。
ものすごい田舎なんですよ、 うちのお寺のあるところはですね。
はいはいはい、
で、そのおばあちゃんを亡くなりになって、おじいちゃんを一人で暮らしておられてですね、はい、まあおじいちゃんも亡くなりになって、
はい、
で、お子さんおられるんですけど、お子さんももう孫がおられるような年なので、はい、まあどなたも、
はい、
そこ、使われないっていうことで、はい、まあお寺のすぐ裏ですし、ずっと長年の檀家さんでお付き合いもあるので、はい、いろいろお話ししてるうちに、
はい、
じゃあここをまあこう、少し世の中の役に立つものに使おうっていうのがまあ出だしで、それで NPO を立ち上げて、はいはい、でここにまあ認知症高齢者の方住んでもらうとすごくいいんじゃないかっていうふうに思いついたんですね、うん
はい、
その頃まだそのいわゆるその共同生活型支援ですね、
はい、
同じ障害を持った人たちが、うん、ある少人数で集まってスタッフがサポートするっていうですね、はいまあ、いわゆるグループホームという形態なんです、
はいはいはい
まあ、日本ではまだあまり知られた存在じゃなくて北欧で随分できてると、
うん
当時としては最新の市民参加型福祉っていうふうにちょっと聞いたもんですから、はい、でそしたらそのグループホームっていうのはどうか、
うんうん
グループホームももう知的障害の方のグループホームとか、はい、身体障害の方のグループホームもあるけども、まあ、こんな自然の多い田舎ですので、うんうん、認知症の方の グループホームがいいんじゃないかっていう、うん、そんな風に話が進んでいきました。
はい、はい、実は今日は釈さんと呼ばせていただいてるんですけども、はい、以前からですね、ここ最近ご一緒させていただくことが個人的にもまあ多くて
一緒によく仕事してるんですよ。
そうですね、はい、いろんな場で世間の方々もひょっとしたら、うん、釈さんの本とか読まれてる方、うん、おられるかと思うんですが、はい、まあ、一つ、まあ、仏教を、うん、どういうふうに、まあ、社会に開くかっていうことを、うん、まあ、一言で言うと僕はされてる方なんだなっていうようなことをずっと、まあ、存じ上げていたんですが、はい、いろいろとこう活動を伺う中で、まあ、一つはそのお寺っていう場所、うん、あるいは仏教っていう持つものの力が、うん、まあ、これからのコミュニティですよね、うん、それはまあ地域コミュニティっていうこともあるかもしれないし、はい、福祉の現場でもいろんなそのコミュニティがあると思うんですが、うん、そのコミュニティをどういうふうにこう捉え直して、うん、まあ、自分たちが生きづらさを解消していくというか、うんうん、それを生きやすく変えていくみたいなことをたくさん提言されていると思うんですけども、うんうん、その中でもやっぱり実際にグループホームの運営をされるっていうのは結構かなりこういろんな活動されてる中で大変なことなんじゃないかなと思うんですけども。
まあ私、介護、はい、介護スタッフじゃなくてですね、はい、介護スタッフは大部分、うちの近所に住んでおられる檀家さんばっかりなんですよ。
檀家さんがスタッフされてるんですか？
そうなんですよ。この裏のグループホームは、まあ、3つほど大きな特徴がありまして、
はいはいはい、
1つはその古民家改修型ってですね、もう60年以上経った古民家をそのまま使って暮らしていただく。うんうんうん、で、それが一つ大きな特徴としてあります。
はい、
で、二つ目が、まあ、その、お寺檀家制度をフル活用と言います、
う
ん。
ほうほうほうほう。まあ、なるほど、面白いですね。
そうなんですよ。はい、ご近所の人が、うん、まあ、空いた時間手伝ってもらうっていう形にしてますし、はい、で、まあ、長いお付き合いですので、はいはい、皆さん好意的に、うん、していただけます。うん、で、まあ、この日本仏教をダメにした諸悪の根源みたいにですね、うんうん、ずっと批判され続けてきたこの檀家制度なんですけども、うんうん、もう、現代社会のようにこう、地域コミュニティがこれだけ崩れてくると、はいはい、ちょっとしたポテンシャルと言いますか。
なるほど。
はい。使いようによっては、うんうんうん、まだまだ生きるっていうふうに、まあ、それを改めて実感しました。三、はい、つ目が、こう、不合理なものを大事にするというですね。理屈に合わないものですね。
はい。
例えば、その古民家なので、はい、もう、バリアだらけなんですよ、本当に。
はいはいはいはい。
で、階段も急ですし、
うんうん、
いわゆるその、一般的な、この、施設、高齢者施設というその理論にあんまり沿ってないんですね。
なるほど。
はい。はい、それがまあ、結構生きる力を落とさない、こう、要因になってるんですよね。
僕伺ってたら、すごいこの3つとも繋がってますよね。
あ、
お話がとても、
うん。はいはい。おっしゃる通りです、はい。そもそもですね、このグループホームっていう形態自体が、うん、その在宅と施設の隙間を埋めるような存在っていうふうに、その、はい、発足当初聞いたんですよ。
はい。
基本的に僕、隙間好きなんですよ。
隙間が好きな、そう。なるほど。
ビルとビルの隙間とか見つけたら入ってみたくなるっていう、
はい、
立ちなんで。
はい。
で、これ自分に向いてるなっていうふうのもあったんです、うん。で、その、そういうね、在宅と施設の間っていうんだったら、空き家を使うとすごくいいんじゃないかって、うん、どんなに大都会だって空き家って絶対ありますでしょ？
ありますね。
で、それを使って、で、うん、コストも安く、立ち上げも短期間でできるんじゃないかっていうふうに、まあ、思ったんですよね。うんうん
はい、
で、その、もともとある家に住むっていうのは決定的に大事なことで。う
ん、なるほどね。
その、新しく施設立ち上げると、はいはい、どうやってその地域と連携するかっていうのは、もう最も大きなテーマになるんですけど。うんうんある家で暮らすとですね、うん、もうご近所付き合いの延長でスタートすることができる。で、なおかつその古い、まあ、まだまだ地域コミュニティが残ってるね、檀家制度っていう形が残ってるところで始めるわけですから、うん、もう本当に最初からですね、みんなお米持ってきてくれたり、うん、野菜持ってきてくれたりっていう、うん、そういうこう、まあお寺がやってるんだから、そんなに悪いことしてないやろっていうですね。まあなんか安心感もあって、うん、まあ自分らも協力しようかっていうような、はいはい、そういうこう出だしでできたので、うんはい、ある意味こう、立ち上げること自体はそんなに苦労はなかった
です。ああ、なるほど、はい。なんかその、とても、まあお話を伺っているなだらかな立ち上げ方というか、
うん、そうですね。
地続きなんですね。その地域の日常生活と、はい、あるいはその、支援されるスタッフの方々が檀家さんっていうことは、もともと関係性が、 そうです。という、はい、その遅延というか、はい、その縁がそのまま、まあ、グループホームっていう仕組みにつながってるっていうふうな、
そうですね。
ことですよね。
はい。はい、まあ、あるものを使ったっていうようなですね、うん、こう、ややブリコラージュ的な、はいはいはい、出だしになったんですよね。うん、で、まあ、もう一つ、その、他でなかなか働きにくい人も積極的に雇用するというですね、はい、まあ、小さいながらも地域雇用にも役立ってるっていう自負はあります。うんうんうんうん、なるほど。全部でですね、介護スタッフと、まあ、事務スタッフ合わせて17名ぐらいいるんですけども、はいはい、もう、例えば、うつの方とかはですね、うんうんうん、なかなか他で仕事しにくいでしょ。はいはい、でも、そういう方も積極的に、うん、働いていただいてですね、はい、うつの方が本当にもう、うつがひどい時なんかは、うん、あまりお仕事できなくてですね、はいはい、こう、出勤してきても、こう、ずっと椅子に座って、じっとしてるっていうですね、うん、スタッフがですね、はい、そんな状態になったりして、うん、で認知症のおばあちゃんに、うん、あんた大丈夫かとか、ね、元気出しやとか言って励まされたり
いい関係ですね
励まされたりして
るんですよ、はいはいはいはい、なるほど。
それもですね、うん、やっぱりその昔ながらのこう、うん、地域性の、まあ、関係が長いというのがやっぱり大きなところで、はいはい、うん、福祉のスタッフってご存知のように割とこう点々とされる方少なくないでしょ。
そう
です
よね、うん、はい、たくさんおられますね、はい、そういう方々も、
はいはいはい、まあ、それはある種ストレスフルな職場なので、うんうん、しょうがない部分もあると思うんですよ、はい、人間関係がうまくいかなかったら、はい、点々とされるっていうですね、うん、でもまあそういうのがあんまりなくて、うんうんうん、もうほぼ出だしの時と同じメンバーでずっとやって、ね、もうちょっとですね、ある種そのスタッフも高齢化してきて
ですね。はいはいはい。そのまま年取っていってた、ね、わけですもんね。
そうなんですよ。はい。はい、
先ほどのその、まあ、檀家さんがまあ生かされてるっていうふうなことはありましたけども、まあそんな中でも、まあ三つ目のその不合理っていうことで言いますとね、はいはい、やっぱりその、今、福祉施設、まあ新しく、入居型とかいろいろな、まあできてると思うんですけども、どうしてもやっぱりその制度、っていうものに合わせていくと、うん、なんかやれここになんかつけなあかんとかですね、うん、このここはなんかこう鍵つけなあかんとかですね、うん、いろんなこう問題とかに結構ぶち当たるというか、うん、家っぽいとこであればあるほど、うん、なんかこう福祉施設一般にイメージされるですよ、皆さんがされる、うん、そういう老人ホームとか、うん、そういうところとかけ離れたところの中でご苦労されることとかっていうのはなかったんでしょうか。
そうですね、まあ、まずはこの古民家を、うん、認可してもらう、グループホームとして認可してもらうのには随分苦労しました、はい、指導を何度も受けながらやってきてですね、はいはい、またこの新しい何かこうグループホームの家事とかですね、うん、何かあるとまたそこに指導が入って、はい、まあ本当にリペアで進んでいるのは確かなんですけども、はい、でもまあこの、うん、少しね普通の家で暮らすっていうことをもう一度考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。例えば緩和ケア病棟ってありますでしょ、はいはい、でもう積極的な医療は施さずに、うん、まあ、死を迎えるっていう、うん、そういうこう病棟がこのできてきたことは大変素晴らしいとは思うんですけども、はい、でも緩和ケア病棟であればもう少し普通の住宅使ってもいいんじゃないかなと思ってるぐらい、うん、
なるほど、
はい、はい、やっぱり住環境といいますか、うん、その自分の対の住処としての、うん、そのデザインっていうのは結構大事で、はい、で、まあ、もしかするとこれからの次世代の高齢者は感覚が違うかもしれない、はい、その現在の高齢者はやはりですね、はい、こうなんていうんですかね、こう日本文化的なものっていうもん、うん、やっぱりその身に備わったようなものありますので、はい、またですね、その人間ってなかなか一筋縄でいかないのは、こう便利で楽に暮らせれば幸せかというとそうでなかったりするんですよ。
あ、そこは深いですね。
そうなんですよ。例えば今の施設だと、はい、部屋に入ったら電気がついて、はい、出たら電気消えて、
勝手につきますからね。そうなんです、ね、はいはい、パチッとやらなくてもね、
手を出したら水出て、手を引っ込めたら水止まってとかですね、はいはい、中にはこうおトイレ入ったら便座が開いたり閉まったりするやつあるでしょ。
ありますあります、はいはい、どうぞみたいな感じで開くやつですよね
そこまでせんでええん違うんかと思うんですけども、はいはい、そういうね、こうところで暮らしてると、例えば認知症の人であれば、うん、その水出す能力自体なくなっちゃうんです。
なるほど。
電気つける能力なくなったんです、はいはい、でところが なんていうんですかね、普通の家屋で暮らしてると、うんうん、結構自分でしなきゃいけないことたくさんあるし、はい、段差だらけなんで足上げないと暮らせな い,
ってい う、ね、まあね、バリアフリーと真逆ですからね。
真逆なんですよ、うん、でそうすると結構生活する力って落ちないんです、
はい、あ、なるほど、
そうですか。今まで6名の方を見取らせて、はい、大宅自然しで認めらせていただいてますし、はいはい、在宅自然死じゃなくて、まあ、本当に最後病院に行かれて息を引き取った人も含めるともう少し数があるんですけども、はい、大体皆さん結構お亡くなりになるその日まで普通ですよ、うん、まあ、もちろんどんどん弱っていかれますよね。弱っていかれるんで、はい、もう臨終間近っていうのは分かるんですけども、うん、なんせそうやってずっと生活してるもんですから、うんうん、そうなんていうんですかね、結構そのひどい寝たきりになったりしないっていうのはこれまでのその実例としてあるんですね。
いや今の話は大変、とても興味深いです、うん、まあそのまま、まあ要は老いたまま亡くなっていかれるというね、うんうん、まあご病気されるとかっていうふうなことというよりは、まあ要は老衰なわけですよね、今の話は。
本当になだらかにフェイドアウトっていうような感じがしますね、はい
はいはい、うん、今まあもちろんそのお話を伺っていると、医療とかね、うん、いろんな現場との連携とかもちろんあるとは思うんですけども、ただその家っていう空間っていうのが、うん、なんというかその自分たちが自然に自分を表すっていうようなことができやすい環境って、うんうん、その空間からとてもこう、ストレスがたまらないというか、うん、っていうことはとても大事なんだなと思ったんです。っていうのは、その、うん、まあ、次回以降、まあ、表現っていうね、はいはい、話もしていきたいなと思ってまして、はい、今、その高齢者の方も、はい、まあ、例えば趣味とかですね、うん、いろんなそういう表現活動とか、うん、文化活動とか教室とか通われてる方々たくさんおられると思うんですけども、まあ表現って言ってもとても意味が広いと思うんですけども、うん、まずもう非常に広い意味としては、うん、自分を、まあ、自分のまま素直に表せるっていうことってどういう環境なんかなっていうのは、やっぱり一つはその住むっていう場所、うんうん、っていうのがとても関わってくるだろうと。まあそれは建築とか、うん、あるいは、まあ、場所によってはここに仏間があるとかっていうふうなことが、うん、やっぱりそのご老人の方だと、なんていうか、そうなんです、習慣の中に埋め込まれてますよね。
はいはい、この文化がですね、うん、はい、先ほど不合理なものを大事にするって言ったんですけど、うん、はいはい、不合理の最たるものは文化でした。
ああ、なるほど。
文化って全然合理的にできてないんですよ。
そうなんですね。
はい、例えば、床の間があったりすると、うん、はい、床の間なくても暮らせるけども、床の間作っちゃうと、やっぱりそこに、ゴミ貯めたりとか、荷物置いたりするのは我々抵抗あるんです、はい、
あります、ね、
それがまあ文化っていうもんですよね。う
ん
う
ん、言葉では説明しにくいところですね、そこは。
はいはい、うん、そこ、ところもあると、やはりお花いけたりとか、お香置いたりしますでしょ。はい、まあ、そんな感じで、こう、理屈ではなかなか説明できないけども、それが意外に、その、生きる力といいますか、日常を支えるものっていうのは、はいはい、結構あるんじゃないか。で今ご紹介いただいたように、こう仏間があって、はい、お仏壇があって、はい、でこれは随分揉めたんです。
ああ、そうなんですね。
宗教的なものは認められないっていうふうに、
施設としては
そうですね、行政の指導があって、うん、はい、ただ私何もその仏教を伝道するためにやってるんじゃなくて、はい、私自身はまあ僧侶として何かこう社会に関わろうとか地域で何ができるだろうって考えてやってるもののですね、暮らしておられる方はもういろんな信仰を持っておられる、自分のお部屋に神棚を置いたりとか、まあそういうふうにされてる方もおられる。だからそのお仏壇で何かするっていうわけじゃないんですけども、それもこうやっぱりある種の家の不合理性を担保してるような存在ね。そこがまあいわばこうちょっと一種の方向性を生むと言いますか、はい、認知症の人もやっぱりお仏壇に足向けて寝転んだりしないんですよ。何らかのこう家の方向性みたいなものがね、そこにこうお仏壇があると生まれるっていう。
もうそれは頭じゃないってことなんですよ。身体というか、何か埋め込まれていってるんですよね。
はい、そういうことですね。そういうこう、まあ理屈に合わないようなものを大事にする家ってっていう、うん、まあ、イメージで運営してるんです。
はい、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ次回また改めて老いと表現ということで、はい、いろいろとお話を伺おうと思います。はい、釈徹宗さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、そろそろ別れの時間です。釈徹宗さんのお話いかがだったでしょうか。今日はグループホームむつみやんのお話を中心に、していただきました。グロー、生きることが光になる。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。